秘密結社、非常識な成功方法。あなたの夢は何です。こんばんは、皆さん、はじめまして。江藤京子と申します。土曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。私は、潜在意識の、世界から、主に経営者様たちの潜在意識を変えていくことで、収益や、収益を上げていったり、それから人生全般、豊かさ全般をより良くしていくというお仕事をさせていただいております。これから30分、どうぞよろしくお付き合いくださいませ。この番組はですね、ちょっと不思議なお話等もしていくかとは思います。いや、ちょっとじゃないな、かなり不思議なお話もしていくかと思いますので、ちょっと、秘密結社という名前をつけてみました。どうぞお付き合いくださいませ。では、本日はとても素敵なゲストをお呼びしております。本日のゲストは、夢の種放送局東日本統括マネージャー、ヒッシーさんこと、菱田光隆さんです。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオから お送りをいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
ではヒッシーさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、京子さん、よろしくお願いします。はい、京子さん、パーソナリティデビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
私、石井はですね、はい、京子さんと去年ですね、はい、昨年初めてお会いした時、
はい、
初めてお会いした時は、京子さんは夢の種放送局のラジオ番組でゲスト出演をされた時が初めてだったと思うんですけれども、
はい、
あの時から私、石井はですね、あの時に京子さんがお話しされた内容を、
はい、
部分部分結構実は覚えてるんです。もうだいぶ前ですよね、あれ
ですね。はい、
でもね、あの時以来何箇所か覚えてるところがあって、
ありがとうございます。
そして私自身はですね、この、はい、京子さんがパーソナリティデビューしてくださるのを本当に心からね、待ち望んでいたんです。
わ、ありがとうございます。
はい、そしてね、この京子さんがパーソナリティデビューされた時には、
はい、
ぜひ私、ヒッシーもね、
はい、
京子さんにお聞きしたいなって思うことがもうたくさんたくさんありますので、
はい、
今日はね、リスナーの皆さんに、
はい、
京子さんがどんな方なのかとか、
はい、
どんなご活動されてるのかとか、どんなラジオ番組をこれからされるのかっていうようなことを、リスナーの皆さんに、たくさんたくさん知っていただきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、ではですね、早速なんですけれども、はい、おそらくリスナーの皆様は京子さんのこと初めてご存知になった方もいらっしゃいますでしょうし、はい、もっと京子さんのことを知りたいと思われている方も多くいらっしゃると思いますので、
はい、
少し短めにで大丈夫ですので、はい、もう少し自己紹介などいただいてもいいでしょうか。
はい、ですね、ネット上で一番こう短い自己紹介になりますとですね、うん、潜在意識で空室対策なしで満室大家物件を作り、複数の企業間での数千万円規模の不都合を解消する女肩書きがですね、で次に肩書きがですね、潜在意識の変革で経営者の収益を上げるコンサルタント江藤京子というのが肩書きです。
はあ、 なかなかインパクトのあるちょっと今肩書きというところだったんですけれども、
そうですね、
はいはい、ただもう先ほどのオープニングトークから今のね肩書きのお話の中でも要所要所で出てた言葉で、
はい、
潜在意識という言葉が何度か出てたと思うんです、
はい、
で潜在意識という言葉リスナーの皆様の中では、はい、もしかしたらこの言葉を初めて聞かれた方もいらっしゃるかもしれないですし、
はい、
私自身ももうちょっと潜在意識という言葉をね、
はい、
詳しく知りたいと思いますので、
はい、
今日のこのラジオの前半では京子さんにねいろいろ潜在意識のお話なども聞かせていただきたいと思うんですけれども、
はい、
今先ほどねちょっとプロフィールの中でもありましたけれども、
はい、
潜在意識を変えると、
はい、
うん、潜在意識を変えるっていう言葉は私自身今までの人生経験の中でたくさんたくさん聞いてきたことがあったんですけども、
はい、
ただプロフィールのね肩書きの中でその後の部分がねなかなかインパクトがあったんですけども、
はい、
空室物件が満室物件になっちゃったりするとか、
はいはい、
なんか資金繰りがっていうお話もなんかあったりとか、
はい、
これはまたなんでと言いますか、
はい、
そういう風になっていくものだったりするんですか、潜在意識が変わっていくことで、
まあ、潜在意識その人の潜在意識とですね、まあ、不動産なんかの場合はやはりその土地の持っているその波動ですね、はい、性質のようなものを、うん、あのパワースポットとかハワイとか皆さん行きたいですよね、
はい、
でもあの逆になんかその廃墟でなんかネズミとかいそうな暗いとこ行きたくないですよね、うん、あんまり、
はい、
と同じことでですね、いい感じの波動にこう調整をしていくというその人以外もでこうどんどんよろしく変えていくということで、
うんうん、
まあ、あの人が住みたいな、あの好ましいなという状況に変えていく、もちろん大家さんも、
うん、
そのお金が入ってきやすかったりその、うん、良い方々が来てくださるような状態に変えていくということなんですけれども、
はい、そのようなお話私はちょっと初めて聞くようなお話なのでもうちょっと詳しく聞かせていただきたいんですけども、
はいはい、
不動産で言ったら大家さんだったりとか、
はい、
会社で言ったら経営者の方だったりとか、
はい、
そういったそのなんて言うんでしょう、リーダーと言いますか、
はい、
オーナーと言いますか、
はい、
そういった方の意識だったりとか、
はい、
そういった方ご自身が変わられると、
はい、
周りの状況とか周りの人とか、
はい、
そういったものも影響があったりするんですか、変わってきたりとか。
そうですね、あの変わりますし、ただあの複数の企業間でのその企業間でのそのうまくいかないトラブルというのは、
うん、
あの正直経営者だけではなくその当事者の皆様全部お名前をピックアップさせていただいて、
うん、
例えば工場であったりその工場を司っているその一番上の方だったり、
うん、
現場でまあどうしてもトラブりがちな方だったり全部ピックアップをして、
うん、
もうすごいと数十人とかすごい数になるんですが、
うん、
その方々全部やっていきます。やはりあのもちろん経営者さんが一番大事です、
うん、
府内総研のあの元あのお亡くなりになられた府内幸男さんも、
うん、
あの一番上があかんかったらあかんのですって会社は専務が用でもあの下の誰が用でもあかんのですということはおっしゃっています。確かにその会社の一番上、
うん、
CEO の方だったり社長さんであったり会長さんであったりが大事ではあるんですが、
うん、
やはりあの当事者の方も変えていきます。はい、
いや今までねお話を聞いてて私ヒッシーはですね、
はい、
今京子さんの目の前で、
はい、
ね京子さんと今こうやってお話をさせてもらっていてですね、
はい、
京子さんの今目の前にいらっしゃる京子さんが穏やかな表情で穏やかな口調で、
はい、
ゆっくりと優しくお話をねこうやって一緒にしていただいているこの京子さんがですね、
はい、
私自身まだ今のところですね経営者の方とかオーナーの方とかそういった方々とがガッツリお話をされるとかガッツリ深いお話をされるイメージとか印象がまだ わかないんですけれども、きょこさん、それをされてる、本当にされていらっしゃるんですよね。
本当ね、もう企業塾の塾長とかね、
はい、
あのそういうあのコンサル系の人もすごい疑うんですよね。
うん、まだ私自身もね、イメージ湧かないし、本当にそれをされてるのかなっていうのをね、もうちょっと聞きたいなっていうところでもあるんですけれども。
あの先ほど言ったね、はい、そういう会社のそういう上の方とか、うん、あの皆さんとお会いしてるわけではないんですね。その例えばトラブルであるとしたら、その間に入っている一番その煽りを受けて困っておられる方で、うん、私がやっているようなことにご理解がある方がいらっしゃるわけです。でもう本当になんか家系図のようなチャート図を書いてね、はい、こことここがとか、まあ複雑な説明をこの会社と会社のこの間でこうで、受注が滞っていて発注がどうで生産ラインがとか海外とのやり取りがとか、そんなお話を全部まあ図にして、もう図にせざるを得ないような複雑な時で、それで一つ一つ何がどう触っているのかを紐解いていくんです。で紐解いていて、もちろんその当事者来ていただいた方にももちろんその要因があって巻き込まれているわけですから、もちろんあの係争問題だとかね、裁判沙汰になるようなことはちょっとお断りをするんですが、それは司法の手に委ねる必要があると思いますし、ではないようなまあ、どこの会社にもあるような感じのことですね、については全部、まあ、できる限りヒアリングをし、そして分析をして、でその後はもうあの非言語で来られた方には最終的にはいろんなお話をした後に納得をしていただいて、あとはもうベッドで気持ちよく小一時間寝ていただいてその間にやります。でもちろんあの残業になることも多いですよ。そのあまりにも数が多いとね、その方以外のそれぞれの会社の、だからその方々はご存じないわけですよね。その会社だったり工場だったり、その工場長さんだったりっていう方はご存じないわけですが、でそのことについて会議を1週間後にやるからどうにかしてくれとか言われたら、1週間その会議の日終わるまで、終わってからもずっとやりますね、サポート。
そうするとちょっと私自身で少しずつイメージが湧いてきたんですけれども、
はい、
そのまあ会社であったりとか組織であったりとか、はい、そういった中で何か問題になってたり悩みどころがあったり、はい、何かトラブルがあったりとか、
はい、
そういった状況を改善とか解消とか、
はい、
そういった方に導いていくというような感じの関わりをされていかれてるでしょうかね。
最終的には人と人の関わり合いなので、まあ、これはカルマというと怖いことのように思われるかもしれないけど、単純にカルマ因果というのは、起こる出来事とその結果、原因と結果の世界ですので、必ず何か原因があってそれが起こっている。なので、最終的にはどんな大企業であろうが何であろうが、人と人のその潜在意識、意識できない世界の下に何らかの原因があるわけですね。でそれをあのこの現在のこの人生のみならずですね、まあ、スピリチュアルなんですが、過去性であったり家系であったり、その他、まあ今科学的に実験されているそうですが、パラレルワールド、多次元ですね、的な世界であったり、もうありとあらゆる何百多分何百、2、300から500以上の要因から、うわーっとこう洗い出していくわけです。要はあのそこに原因があるので、その原因と突き止められることはもうどんなナンセンスなことであっても、分析して突き止めて、それをあるこの手法はちょっとお話はできませんけれども、まあ、シナジーコンディショニングというのがございまして、その手法にのっとってどんどんどんどんこう消していく感じです。
はこれおそらくなんですけれども、
はい、
今ねたくさんのリスナーさんが今のこのラジオを聞いてくださっていて、
はい、
たくさんの方が京子さんのお話を聞いてくださってると思うんですけれども、はい、おそらくなんですけれども 若干ハテナの人が何人かいらっしゃるんじゃないかな。
かなりハテナだと思います。これをいきなり理解しろというのは、
ね、はい、なかなか難しい。
みたいな。
そうそうそう。まあ、聞いたことあるとか、詳しいとか、はい、そういった方もいらっしゃると思うので、そういった方は、はい、あ、なるほどって思ってくださってる方もいらっしゃるでしょうし、はい、初めてそんな言葉聞いたよって思ってくださってる方もいらっしゃると思いますし、それは別にいいと思うんです、はい、いろんな人に聞いてもらえるし、はい、必要な人にぜひ聞いてほしいっていうところもあったりするので、はい、いいと思うんですけれども、ここからもうちょっと京子さんのお話も聞きたいんですが、はい、まあ、続きはね、またこれからのラジオでも京子さんご自身でお話はしていただけると思うんですけど、はい、今回ねぜひ聞きたいなと思ったのが、はい、京子さんなぜそのようなご活動をされるようになったのかとか、はい、なぜ今のそのような活動をされてらっしゃるのか、はい、今までとか今のお話もうちょっと経緯とかいきさつとかって聞いちゃってもいいですか。
はい、父が自営業で社長だったんですね、はい、工務店の。ただものすごく流行っていた2年間予約がいっぱいな時期もあった、一度も仕事が途切れることのない工務店の社長だったんですけど、
うん、
仕事が好きすぎて無理をしすぎて57歳で亡くなったんです。で母もそれからあと10年間しか生きなくて同じ病気で亡くなったんですね。で経営者ってこんなに身を削って努力しないと、確かにお金はまあ儲けたし、何より人望もあったし、非常に愛された夫婦だった、愛された商売してたんですけれど、こんなに頑張らないとダメなのかなっていうのがずっとあったんです。で私自身いろんな、まあ、弱いこうトラウマを負いやすい性格で生まれてしまっていて、父とのことだったりいじめられたことだったりね、学校ですごく辛いことが辛いことを抱え込みすぎるというか大げさにしてしまう性格があって、それを何とかしたいと思って、母の死後いろんなセラピーだとか心理学的なことであったりエネルギー的なことであったりいろいろ学んでいったんですね。で3.11がございましたね、はい、あれでボランティアをしている時に、それまではそんなにお金のこととか考えてなかったんですよ、
うん、
でも時にいろんな体験をした中で、これは一人一人が自立した経済力を持っていく必要があるなっていうことをものすごく実感したんです、そこからよしビジネスだと思って勉強しまして、37歳から勉強しまして、で47歳で一応起業という形でやり始めた、ところが、別に経営者さんをターゲットにする気は全然なかったんです。それでもお金だと思っていたけれど、そんなに経営者やりとかおこがましいと思ってたんですね、恐れ多いというか、ところがですね、企業塾の仲間たちから、あなた物事はっきり言うしいいから、経営者さんやったらぜひいいと、そう言われて、とにかく経営者さん全然知らないからとにかく会いに行ったんです、いろんな人に、でそしたら最初のうちはちょっとしたそのお悩み相談だったりそういうことだったんですけど、そのうちに潜在意識からブロック外すようなことをしてほしいというふうにお願いされることがどんどん多くなっていったんですね、私自身潜在意識のことをやっているという意識もなかったんです、その頃は、なぜか親子関係や夫婦関係や人間関係が良くなっていって、でその結果なんかお金が入ってきやすいということが起こり始めたんです、私がセッションしていくと、でどうもあなたはそういう辛いことだったりそういうことをこうバンとこう外すというか変える、全然違う方向に変えてしまうことがあなたはうまいようだから、というふうにこういろんな方が来られるように少しずつなり始めたんですね。でそこで改めて潜在意識のことを独学ですが学んだりいろいろ本を読んだり、セミナー行ったりするようになりまして、で現在のような形になっている感じです。
そうですか。今のね、今までのお話をね京子さんに聞いて、はい、私自身今聞いたお話をね聞いた上で感じたのは、
はい、
京子さんのね Facebook も見させてもらっていたりするもんですから、日々のねご活動なども見させてもらってる中で、はい、今のお話聞いて感じたのはね、京子さんはもちろん今までにいろんなご経験されていろんな人との出会いとか、はい、出来事経験もあったと思うんですけども、
はい、
それがなんか全てが周りの方から求められて必要とされて、
はい、
学びに行ったり出会ったりとかいう風な感じで、はい、なんか全てが京子さんのされる全てが周りの人から必要とされたり求められるようになって今のこの京子さんのご活動に至るのかなっていうような印象をね、はい、ちょっと感じたところでした。
ありがとうございます、うん、本当にありがたいことです。周りの方から生かしていただいて、
うん、
お仕事させていただけるというのは、うん、これほど幸せなことは本当にない、ないです。本当にな
んかまさにねこう導かれて歩んでいらっしゃる京子さんというようなねそんな印象を、はい、感じられました。
ありがとうございます。
でもう一つだけ最後にこの、ね、前半でお伺いしたいのが、はい、まあ、じゃあ今までのお話の中で潜在意識っていう言葉たくさん出てきたんですけど、はい、まあ、リスナーの皆様に、まあ、分かりやすくというか、はい、一言でこの潜在意識っていうものはどんなものなのかってもしご説明するとしたらどうなりますかね。
決して それがどういうことなのか私たちは知ることができない意識で、うん、普段私たちが私たちだと思っている、うん、自覚しているのは顕在意識、
うん、
で潜在意識と顕在意識の割合は1対9で、うん、潜在意識の方がもう大幅に大きいんですね、
うん、
で自覚はできないけれどもそれぞまさしく普通に心臓が動いたり呼吸をしていたりっていうのも、まあ、潜在意識、まあ、無意識の世界とも言いますが、が勝手に自動にやってくれているから私たち生きていける、
うん、
そういうありがたい活動です、うん、で、もう一つ言うならばですね、私たちの人生世界のすべてのプログラムがそこにあると言っても過言ではないと私は思っています。つまり変えると現実が変わるんですね。プログラミングです。
なるほど。人のだから誰もが持っている意識、潜在意識というところで、はい、90% ぐらいを占めるような大切な潜在意識というものを、
はい、
もう京子さんはお相手の方とお話をしながら、
はい、
もうそこを整えたりとか変えていったりとかをされているということなんですね。
まあ、そういうとねすごい全能感というかお神様みたいですよね。
いや
ではないんですが、はい、
うん、でも今のお話を聞いてもしかしたらあこれは京子さんにちょっと、ね、そのリスナーさん聞いてくださってる方がちょっとお話を聞いてほしいかもとか、はい、お話ししたいかもってもしかしたら思われるかもしれないので、はい、今この、ね、放送されてる時にセッションの方もされてるということを、ね、はい、伺ったのでこちらちょっとだけご案内していただいていいですか。
はい、ですね、なかなかメルマガだとかそういうことをやらない人のものですから30分の無料お試しセッションというのをお試しではないごめんなさい30分の無料セッションというものを、させていただいておりますので申し込んでいただけましたら対面でもそれからスカイプやズームでもお電話でもお話をさせていただきますのでよろしくご利用くださいませ。
うん、はい、分かりました。じゃあ最後になんですけどお申し込みをするために、
はい、
京子さんとこうつながったりとかね、はい、連絡をするためになんかこう SNS などでつながる方法ってありますか。
はい、Facebook で漢字で江藤京子を調べていただければつながらせていただきます。それから、アメーバブログですね。それから、リザーブストックというところが予約フォームを用意してございますので、そちらの方を江藤京子で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。リスナーの皆様ね、もう京子さんのお話を聞いて、ぜひ京子さんにお話、ね、聞いてほしいとか、京子さんとお話がしたいと思われた方は、京子さんとつながっていただいて、メッセージなど、送っていただけたらと思います。はい、じゃあもうだいぶいいお時間となりましたので、ここで一回ジングルを挟みたいと思います。はい、
夢のため。
はい、ではここから後半となるんですけれども、
はい、
京子さんもう一つ私一緒はですね京子さんにぜひここでお伺いしたいんですが、
はい、
このラジオ番組名、はい、今までのお話とちょっとまた印象変わるかもしれないんですけど、
はい、
秘密結社非常識な成功方法というこのね、
はい、
ラジオ番組名ちょっと こういう番組名って初めてだなという印象だったんですけど、これどんな番組にされていかれるような印象でしょうか。
いや、もう秘密結社っていうのは、なんだかもう単純にこう子供じみた、あの、少年探偵団みたいな、あんなイメージなんですよ。ただですね、非常識な成功方法ですねというのは実はお客様からいただいた言葉なんです、
うん、そうなんですか。
その、満室物件になられた5棟今、ご夫婦で5棟ぐらいお持ちなんですが、ずっと満室継続していて、そのお客様が江藤さん、これは非常識な成功方法ですねって本当におっしゃったんです。
はー、まさにその方が変わられたのが、はい、これは京子さん非常識な成功方法じゃないですかみたいな感じで、
はい、その潜在意識を使って変えて、あの、いろんなことが変わられたんですね、ご夫婦仲とかも含めて。でそれでその方が思わず言ってくださったのがすごく嬉しくて、はい、
この番組名にさせてもらったということなんですね、はい、このラジオ京子さん、どんな番組にこれからしていきたいですか。
あの、ちょっと不思議だけれども、確かにその全ての方に、あの、起こりうる潜在意識のその変革、つまり大きく変えていくことで、あの、本当に運気の8割というものは変えていくことができるので、そのことを、その世界を知っていただきたいなと。だからちょっとシークレットなんだけど、でもシークレットだけど全部オープンにしちゃうよっていう、そういう意味合いを込めたつもりなんですが、
はあ、はい、そうですか。いや、私自身ね、もう京子さんのラジオ番組ね、毎週のように聞きたいと思いました。
ありがとうございます。
毎週のように聞いて、もっともっと潜在意識のことを詳しく知りたいし、
はい、
京子さんのお話もっともっと聞きたいなっていうふうにこの30分通してね、感じられましたので、
ありがとうございます。
これからの京子さんのね、このラジオ番組での京子さんのお話をね、私一生楽しみにこれからも聞かせていただきたいというふうに思います。
ありがとうございます、
はい、じゃあ最後にね、ちょっと短めにでいいんですけれども、はい、今聞いてくださってるリスナーの皆様に一言、はい、メッセージなどお願いいたします、
はい、ちょっと驚きの内容も含めて、でも実現していけるんだよ、現実は変えていけるんだよということをたくさんお話をしたいと思っていますので、どうぞ、夜7時、土曜日の夜7時、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。リスナーの皆様もね、ぜひぜひ来週からのこの京子さんのね、非常識、秘密結社、非常識な成功方法、楽しみに聞いていただけたらと思います。じゃあ、お時間となりましたので、ここでまたジングル挟んでエンディングの方行きたいと思います。
夢の種。
はい、エンディングのお時間となりました、リスナーの皆さんもね、京子さんのお話30分聞いていただいて、京子さんのお話ますますこれからね、もっともっと聞きたいなと思われている方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
私自身はですね、ぜひこの京子さんのね、あの、秘密結社、非常識な成功方法のこのラジオもぜひ聞いていただきたいんですけども、
はい、
京子さんとね、やっぱりつながっていただきたいとか、京子さんと直接お話をね、していただきたいというふうにも思いますので、もう一回最後になんですけども、
はい、
京子さんとつながる方法、SNS など、もう一回だけご案内いただいてもいいですか。
はい、Facebook、アメーバブログ、そしてリザーブストックという予約フォームがございます。江藤京子で検索してみてください。
はい、京子さんの今日はどんな感じになりますかね。はい、
加納京子さんの今日ですね。
加納京子さんの今日の方で、はいはい、京子さんですね、
はい、江戸の絵に富士、はい、そして加納京子さんの今日です。
はい、わかりました。じゃあリスナーの皆さんね、ぜひぜひこのラジオ聞いたこときっかけに京子さんとつながっていただきたいですし、来週からもね、これからもどんどんどんどん京子さんのお話をね、このラジオで聞いていただけたらと思います。はい、京子さん、ラジオ30分お話しした印象はどうでしたか。
あ、なんかもう本当にちょっと浮いちゃってますね、意識が、うん、はい、ふわふわしちゃってます緊張して。
でもね、私自身最後にお伝えしたいのが、京子さんのね、その素敵な笑顔、そして素敵な穏やかな表情と、 あとこう雰囲気ですね。その雰囲気をね、ぜひぜひこのラジオでもね、もっともっとリスナーの皆さんにね、こう感じてほしいと思いますので、はい、私ひしもこれからの京子さんのラジオ楽しみに聞かせていただきます。
ありがとうございます。
はい、それでは本日もお時間となりましたので、これでラジオ終わりたいと思います。はい、お相手はゲスト兼 MC の私ひしと、
はい、江藤京子でした。ではこの後も皆様素敵な土曜の夜をお過ごしくださいませ。